もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すみません、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
うちの、奥さんの、すごい異常なぐらいまでの、やきもち焼きっていうか、そういうこととかの件に関してなんですけど。
はい。あなたおいくつ？
私49です。
49歳。
はい。
奥様は？
同級、同い年で49。
あ、49歳。
はい。
お子さんいらっしゃいます？
子供はもう27歳で、
はい。
もう独立して、お嫁さんもらって、
あ、男の子さんね。
あ、すみません、男の子。
はい。
孫も、この間生まれたと。
はい、どれぐらい焼きもち焼きなの？
例えば、
うん、
車でちょっとどっか出かけた時とかに、
はい。
まあ、前の方から女性とか歩いてきたりとかすると、
はい。
ちらっとこう、まあ、見ちゃう時もあれば、全然気づかない時もあるんだけど、それを、まあ、本当に見てないのに、ずっとあの子のことを見てたとか、
はい。
ずっとそれでこう機嫌が悪くなっちゃったりだとか、あと食べ、なんかどっかご飯食べに行った時とか、まあご飯食べ終わって、まあお会計してる時に、
はい、
まあ奥さんがレジでこう並んで、まあ、順番待ってる時に、じゃあちょっと俺一回トイレ行ってくるねって言って、
はい、
でトイレに行って戻ってきたらものすごい不機嫌な顔してるからどうしたのかなと思って、
はい、
車の中で聞いたら、さっきトイレに青い服着た女の人が歩いてって、その後パパ一緒にその後女の子の後後ろからついていったんでしょうとか、誰かあれの人知り合いなのとか、
うん、
車とかでどっか行くときとかでも、前の方から女の人が歩いてきたりすると、なんか下向いちゃって僕もなんかこう、なるべくこう見ないように他の方を向いたりとかっていうふうに、ビクビクするようになっちゃってて、いつも。
はい、
で、それでこう、うちの息子の、息子がまだ恋愛だ、もう今は結婚してるんですけど、恋愛の時に、まあしてる時に、うちに彼女が遊びに来てる時とかも、
はい、
まあちょっと遅い時間になっちゃって、電車とかももう、なくなってきたから、今日泊まって帰っちゃえばって、そういうふうに、両方の親公認で付き合ってたんで、世界の、彼女。だから、それでそういうふうにしたらって言ったら、そしたら急に、奥さんの遅延悪くなっちゃって、で、また、お風呂覗こうとしてるのとか、そういうことを言ってきたりとか、それで、まあ、大喧嘩になったりとかも、しょっちゅうそういうのとかでも、もう、いい加減にして、どこにも行きがなくなっちゃって、一緒にとか、もうそういうこと必ず言われちゃうから、
はい、
行かなきゃ行かないで、そうやってどこも連れてってくれないって、言ってかわいそうだって、私はいつも言われてるだとか、そういうこと言われたりとか、そう。
ご結婚何年目ですか？
27年前に結婚して、一回、離婚してるんですね。それで、やきもち焼きのことだけじゃなくても、いろいろ他のこととかもあるんですけど。
ちょっと待ってください。
はい。
ご結婚27年前。
はい。
で、息子さん27歳。
はい。
っていうことは、できちゃった結婚。
そうです。
はい。
はい。で、そういうふうになって、はい、結婚して、そうですね、中学生ぐらいの時だったから、多分14年ぐらいは、まあ、喧嘩しても何してもいろいろ実家帰っちゃったら何だろうっていうのはあったんだけど、
はい、
我慢できないからって、もう勢いで、離婚届を出して離婚したんですけど。
これが14年前。
そうです、大体それぐらい前なんですけど、はい、で、そして、実家の方に帰るって言ったんだけど、
はい、
結局、実家の方に帰れなくて。
あ、これはなぜ？
多分実家でも自分は居づらいからだったと思うんですけど。
なるほど。
うん。で、まあ僕はそのまま、まあ席は抜いてあったけど、まあお給料とかは全部奥さんの方に渡して、まあ今までと何も変わらずにずっとそういうふうにやってたんですね、それで。はい。たら、まあ息子とかが、まあその時、まあ付き合ってた彼女とかも、もうそんなにずっと席入れなくても二人で、一緒にいるんだったら、また復縁してやり直してみればって息子が言ってくれたから、うん、じゃあもう一回じゃあ頑張ってみようかって言って、それでまあちょうど、まあ6年ぐらい前にまた復縁して、
はい、
やっぱ全然うまくいかないっていうか、もう喧嘩ばっかりで、パートで働いてるんだけど、そういうところでもやっぱ尻滅裂なこと言ったりとか、普段も尻滅裂なこと言ったりとかするから、一回病院でカウンセリングみたいなの受けてもらった方がいいんじゃないのって、でも自分はやっぱ悪いと思ってないみたいで、病気じゃないって言って行かないんですよね、やっぱ、
うん、
だからパパがおかしいから、私はこういう風になっちゃったって、いつも こう言われて、
はい、
喧嘩ばっかり起きてて、でそのうちのせがれ の, あのお嫁さんとも全然うまくいってなくて、お嫁さんも孫とかを見せに来るのとかも嫌みたいで、またそこでそういうふうに、あの、いや、あんたお嫁さんのこと気に入ってるのとか、お嫁さんのこと好きなんでしょ、ああいう若い子好きなんでしょとかなっても、話がこう、答えが出ないっていうか、で、結局、焼きもち焼き以外でも、やっぱり、あの、なんだろうな、あの返事の仕方とか、あと、とにかく小言が多いっていうか、例えば、まあ、あの、食べている時に、くちゃくちゃ音を立てるなんてっていう、僕、それすごい気をつけて食べてるんですけど、
はい、
なんか食べ方が汚いとか、
はい、
で、じゃあ自分が綺麗なのかって言ったら、自分は全然、もうすごい、そういうわけでもなくて、綺麗なわけでもない感じ。あと、うがいの水をビャーって吐くときに飛び散るから、もっと下の方で、あの、吐く。な、車乗っててもブレーキが強いとか、なんかとにかく小言が多いっていうか、あれで。
なるほど。
で、まあ、はいはいっていうふうには、あの、聞いたりとか、あとは爆発して、ちょっと、あの、僕も言い返しちゃったりとかっていうのはあったんですけど。
わ、うん、はい、かりました。
すいません、わかりづらい説明で。
いえいえ。ということで、
はい、
ご相談のその内容としてはどうなります？
まあ、自分でもし気がつかないで直さなきゃいけないところがあるんだったら、それを先生にアドバイスもらって、やれるところだけやってみて、それでもダメだったら、やっぱり、あの、一緒にいても、まあ、もしかしたら向こうが僕のせいで、あの、具合が悪くなっちゃってたりとかしてたら、あの、まあ、かわいそうっていうか、あれだから、ちゃんとその辺は離れて、あの、まあ、自分も奥さんの方も楽になる方向で行けたらいいなっていう、そういう、なんか、背中を押していただけたらなっていうような。
なるほど。
そうだ、はい。
はい。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、こんにちは。
あ、はじめまして。
は
い、すいません、
はい。
ありがとうございます。
はい。なんか大変ですね。大変なお子さんですね。
うん。いや、もしかしたら僕が悪いのかもしれないんですけど。
一緒に暮らしててね。
はい。
幸せを感じるときってあります？
まあ、機嫌がいいときとかは、一緒にいてよかった、いてよかったなって、例えばテレビ見て一緒に笑ったりするときとかもあったりとか、まあ、うちワンちゃんがいるんですけど、まあ、ワンちゃんのことで、なんか、まあ、ワンちゃんが面白いことしてくれたりするって、笑ったりするときはすごく楽しいなと思うんですけど、ただ、そうはあれでも、いつ急にそういうふうになんかこう、機嫌が変わるか分かんないからっていうので、いつもなんか、ビクビクしてるってのは正直ありますね、いつも。いつでも物音とかに敏感になっちゃったりとか、と自分があの家に早く帰ってきた時に、まあ奥さんがまだあの買い物かなんかから帰ってきてない時に、あの車の音が帰ってきたってなると、あのもうすぐ玄関の方に行って荷物を取りに行ってあげないと、すごい機嫌が悪くなったりするのとかあるから、いつでもなんかこう音とかを敏感に気にしちゃってるような生活をしてるのか。
そんなね、萎縮した生活してたらね、疲れちゃいますよね。ストレス溜まっちゃいますよね。離婚を躊躇させてるものは何なんですか？
は、あの、なんか自分がも、なんかちょっとやっぱり悪いところがあるのかもしれないなって、あの、奥さんに、パパが、他の旦那さんはこうでこうでとか、あと、要は、あの、会社の人たちはみんな、パパが悪い悪いって、あの、相談するとみんなパパがおかしいっつってみんな言ってるっていうから、あと、息子にも、あの、そうやって相談、したことがあるって言って、で、それは息子に聞いたら息子はそんなこと絶対言ってないって言って、あの、息子も言ってくれてるんだけど、やっぱり息子もお父さんがおかしいって、もう息子も言ってるからって、ずっとそうやって言われ続けてたから、自分が悪いのかなと思っちゃって、全部。
だからね、あなたがそうやって自分自身を責めちゃうっていうのは、はい、これはあなたにとっては良くないと思いますんでね。
はい。
いや、自分で本当に悪いと思ってるんだったらね、そこは直してもいいかもしれないけれども、
はい。
まあ悪いところがあるとすれば、その奥さんの言いなりになってるっていうところですよね。
あ、はい。
それで、きちんと、まあ、まあ言い返したりはしてるんでしょうけれども、
あ、はい。
でも、あの、きちんと、まあ奥さんと対等に向かい合うことができてない状態が良くないんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
そんな状態でね、ずっと一緒に暮らしててもね、
はい、
あの、あなた自身がダメになっちゃうから、
あ、はい、
実際に離婚するかどうかは別として、離婚をするという一歩をね、 踏み出してみてもいいんじゃないかなと思うんですよね。
はい、あ、はい。
だからまあ奥さんの方にはね、
はい、
ね、あなたがきちんと変わらないんだったら離婚考えますよと。
あ、はい。
で、あなたが変わらないんだったらっていうの中にはきちんとカウンセリングを受けてくださいと。
はいはいはい。
うん、で、はい、場合によってはカウンセリングに一緒に行きましょうと。
はい。
でもそれを拒んで、あなたは自分自身を全く変えようとしないっていうんだったら、はい、私はあなたと一緒にこれからの人生を歩んでいくことはこれ苦しいと、
はい、
うん、だからいきなり離婚っていうんじゃなくてね、あなたが変わらないんだったら、
はい、 あ、 はい、
あるいは一緒に変わっていくことができないんだったら、
はい、
もう離婚をしますよということをね、
はい、
きちんとあなたの態度として示した方がいいのかなと思うんですよ、
はい、で離婚届っていうものをあの、うん、書いて出したんですよ奥さんの方に。であと自分の名前書いてくれて出してやってて、うんうん、自分もまあ、負けず嫌いって言ったらおかしいんですけど、うん、離婚届に自分でも名前書いてある、いや離婚届があのもう僕持ってるんですけど、
うん、
もうそれ出しちゃっても大丈夫ですかね、勝手に出しちゃっても、出すんだったらいつでも出せばいいじゃんっていうふうに言われてるんですけど。
え、奥さんも名前書いてあるんですか。
名前書いてあります、うん、それもちゃんと離婚届、まあ、
そこは法的にはね、離婚届の提出というのは、
はいはい、
届け出時に双方が離婚する意思を持ってないといけないっていうのがあるんでね、もうずいぶん何年か前に作成した離婚届を突然出してもね、
はいはい、
後でそれが、無効だっていうふうに争われる可能性はあるんで、
あるんだ、
うん、だからそこはね、そんなことをせずに、はい、きちんと、はい、合意の上で離婚するなら離婚した方がいいですし、
はい、
そこでなかなか合意ができないんであれば調停をね、はい、利用するっていうのも一つの手だと思います。
わかりました。
お話伺ってる限りだとどうもやはり、はい、そういう話になると奥さん感情的になっちゃうのかな。
そうですね、もうすごいギャーっとこう、うん、なんかこう、まあ、僕もそこで感情的にもな、僕もなっちゃうんですけど、うん、そういうなんか全然関係ないもう何十年も前の話を出してきたりとか、そういう風にしてくる、
うん、
あの時こうだったとかこうだったとか、うん、
まあ、そうだとすればね、その調停を利用した方がいいかもしれないですね。第三者を間に入れて、いや、そんな30年前のことをね、今言ってもしょうがないじゃないですか、というふうに、第三者的な立場からアドバイスをしてくれる人をね、間に入れてやった方がいいかもしれないでしょうし、あなた自身も感情的になっちゃうんであれば、なおさら、調停の場を使って話をした方がいいかもしれないですよね。
わかりました。ありがとうございます。
そこで調停の場で、話し合ったからといって必ず離婚しなければいけないわけじゃなくて、
はい、
話し合った結果もうちょっとやってみようかっていうことになればね、そこで、はい、別に調停を取り下げることもできるし、
ああなるほど、
うん、あるいはその、まあ、離婚調停からね、はい、夫婦円満調停といってね、
あ、はい、
まあ、じゃあどうやって夫婦円満にやっていこうかっていうことについての話し合いに切り替えることもできるし、あるいは一気に離婚ということではなくて、とりあえず別居してみましょうと、
はい、
別居してる間の生活費はどうしましょうかとか、
はい、
どちらがどこの家に住みましょうかとか、はい、そういうことについて、その調停の場で話し合うこともできるんで、
はい、うん、そうなん、決めたりもできる、
うん、だからもし、はい、当事者間でね、夫婦間で冷静に話し合いができないんだったら、それを利用するのも一つの手段だと思います。
わかりました、
うん、ただね、それはやっぱりステップを踏んでいかなくちゃいけないわけで、
い
きなり調停申し立てるとね、またそこで、はい、逆上されちゃう可能性があるんですよね、
はい、
いきなり裁判を起こされたって言って、できればその両方の合意の上で調停の手続きに持っていった方がいいかもしれないですね。
わかりました、
はい、
もしもし、
ありがとうございます。
一気にじゃなくてね、
はい、
うん、段階を踏んで、うん、
あ、わかりました。
はい、少々奥様の方に、はい、物事を過度に妄想する癖があるなという形になりますんで、はい、
わかりました。
はい、
すみません、ありがとうございます、はい、
それじゃあ、
わかります、
はい、失礼します。
わかりました、ありがとうございます。